石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ、今回も石川さんはリモートでの出演となります。石川さん。
はい、こんばんは。スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。今回もリモートということでよろしくお願いいたします。今日今これ使ってる機材っていうのは新しい MacBook Pro なんですね。で、MacBook Pro って今回3つのマイクがついていて、スタジオ品質だというふうに言われているので、じゃあ実際これどんなもんなのかなっていうふうにリモートで実際使ってるんですけど、スタジオ品質で聞こえてますかね。
だいぶ鮮明に聞こえてますね。
そうですか、じゃあそんな感じで、
はい、はい、証明されました。
はい、皆さんもスタジオ品質と言われている音質でお楽しみいただけたらなと思います。
はい、はい、
で今週なんですけども、まあね、いろいろとニュースがあったという中でちょっとね振り返りますと、総務省が、タスクフォースといいますかというのを立ち上げているというところがあります。でやはり乗り換えを促進させたいというところもありますので、そういった またね有識者会議を作って eSIM ですとか、そういったものを活性化しようということをやろうとしてますけども、これからだいたい半年間ぐらいかけて議論していくといった形になるので、すぐにはどうこうなるものでもないでしょうし、時間かかったりすると思いますので、 eSIM なんていう話もね、メーカーからこれから採用されてはくるでしょうけども、それが実際普及するというのはね、時間かかることなのかなというふうにも思います。なのでじっくりと待つといいますか、数年かけて乗り換えできる環境が広まればいいなとは思いますけども、これで乗り換えが活性して料金競争になるかといったら微妙なのかなというふうには思ってます。
さて石川さん、今週の特集ですが、
ソニーモバイルの岸田社長を迎えして 5G 時代のエクスペリアについて2週にわたって聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
ソニーモバイル岸田社長に聞く、変革するエクスペリアパート1。ソニーモバイルコミュニケーションズは2020年度の決算において通年での黒字を見込んでいます。長く不調が続いていましたが、昨年発売されたエクスペリア1以降、ソニーグループの技術を結集させたエクスペリアシリーズの高い評価、そして構造改革が実を結んだ結果の表れと見られています。本日はソニーモバイルコミュニケーションズ代表取締役社長岸田光也さんをお迎えし、エクスペリアとソニーモバイルの変革について2週にわたりお話をいただきたいと思います。この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。岸田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ようやくご出演いただけるという感じになって非常に嬉しい限りです。
はい、ありがとうございます。
岸田社長ね、プレゼント会に出られていて知られてはいるんですけども、なかなかねその岸田社長のキャラクターっていうのは一般に伝わってないのかなという感じなので、今回ねラジオでぜひいろいろと聞いてね、どんな方なのかというところをね皆さんにお伝えできればなと思っております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、 まず去年発売された Xperia 1ですけども、非常にこうねソニーの技術が詰め込んだスマホといった形でかなりね変わったなという印象がありました。でね、さらにまあ今年 Xperia 1 Mark II といった形で 5G 対応になって完成度がさらに上がったなというところがあります。志田社長、まあ就任されて2年ぐらいになりますかね。
2年半、ね、はい、そうですね、18年度からですね。
まずそのじゃあ実際にその社長に就任されて、そのソニーモバイルこうどういう状況でどうしようかなっていうのはどんな考えがありましたか。
そうですね、18年にの4月に着任したんですけれども、実際にそのこの仕事に就くという話はその直前の2月にいただきまして、まあ、当時ソニーのエレクトロニクスの中でもモバイル事業だけがこれから先本当どういう風になっていくのかっていうことがかなり多く あのステークホルダーの方々から疑問視をされていた時期で、私自身はですねそれこそ30後半から40代前半の時に激変する携帯事業を経験させていただいて、まあ、自分の会社人生の残りも結構数えるほどになってきた時に、ぜひソニーに携帯をしっかりと残し続けていきたいっていうことをいろんな方にマネジメント方に表明をして、実際に手を挙げて、でそれがこう叶ったっていうような状況でした。まあ、実際に18年着任した時は結構な赤字を見込んでおりまして、当時ですね着任直後の18年の対外的な説明をする場所から18、19、20の3カ年計画で、この事業の構造を転換して成長軌道に乗せていくということを対外的にもコミットさせていただき、社内の皆さんやいろんな方々にもこの話を表明し、それに向かって全社一丸となって頑張ってきたっていう、そんな状況です。
実際振り返ってみて大変でしたかね。
いやー本当大変でしたっていうにはまだ早いのかもしれませんけれども、当初一つだけ言えることは、18年19年20年と3年計画で構造転換するというようなことは本当にですね目標を共有してみんなでやってきたおかげで最初の2年間で完了したということが言えると思います。まあ、そこに並行する格好でXperia 1から始まる新たなストーリーということで、商品力の強化が2020年に入ってさらに実を結びつつあるというのが現状だというふうに思っています。
そのまあ商品力を上げるというところで、まあ、どういったコンセプトに変えられてきたんですかね。
コンセプトを語る前にやっぱり自分たちは何をやりたいのかっていうのが少し揺らいでたっていうようなことを感じていました。まあ、なので何年か経っても自分たちにブレない商品の軸を見つけ出そうというようなことで、何度も何度も話をしまして、最終的に行き着いたのが、好きを極めたい人々に想像を超えるエクスペリエンスを、これを軸にしてこの目標にそぐわない商品は作らないっていうぐらいの決心を持ってこの3年弱取り組んできた、そんな感じです。うん、
ソニーの他の製品ってね、そのソニーだけの考えでこう突き進められると思うんですけど、
はい、
携帯電話ってね、先ほどのステークホルダーの話で言うと、まあキャリアがいたりとか、
はい、
ね、あとまあ当然お客さんもいますし、
はい、
まあ、売ってくれる代理店さんともいたりしますけど、はい、そういったまあいろんなね関係者がいるっていう中で、なかなかこうソニーだけの考えで突き進むのって難しいと思うんですけど、その辺のこう落としどころってどうされましたか。
そうですね、本当おっしゃる通りで、私も最初にこの業界に入らせていただいた時にはやっぱりソニーマンにありがちなソニーだからこうするっていうロジックだけでいろんなことをやろうとしてたっていうのは本当に大きな反省としてありました。でやっぱり軸を見失うのもなぜ見失うのかっていうことなんですね。で自分の軸だけであればそれは見失わずに済むんだと思うんですけれども、いろんな関係者ですとかキャリアの皆様とか基本的に B2B2C という複雑な事業形態ですので、そこを本当ちゃんと理解するまでは自分の軸って見当たらないんだ ていうようなことなんですね。で今回本当そこは、まあ、これからも悩み続けるところではあるんだと思うんですけれども、その時にこのビジョンの中に歌ったのはやっぱり好きを極めたい人々にって、これは事業者であったとしてもオペレーターの方であったとしても代理店の皆さんであったとしても社内の人であったとしても本当に好きを持ってらっしゃる方々がたくさんいらっしゃって、その人たちの金銭に触れるものを作るっていうのが一つ乗り越えようという共通の言語になったんじゃないかなっていうふうには考えています。
実際まあその好きを極めるっていう、まあそういった方向性が決まった中でものづくりっていうのはついてきましたか？どうでしたか？
ソニーモバイル当時18年当時もだんだん年々売り上げが減ってきて、地域的にどこに集中するんだっていう議論も散々やってる時で、そんな今更好きを極めたい人にまた極めていったらもっとビジネスが縮小するんじゃないか、それは社長どう考えてんだみたいなことを、このビジョンを表明してからも散々議論が生まれてきて、結構ずっと未だにそれに対する議論はしてるっていうのが状況ですね。まあ逆に言うと誰もが聞いてはーってこうただ耳をこう通り過ぎていくようなものではなくて、それってどういう意味なのっていうのを考え抜いたっていうのが私としては一つの成果だったんじゃないかなっていうふうに思います、
ね、台数を追わないっていうことですもんね、イコール。
そうですね、
そこというのはやっぱり反対もありますよね。
そうですね、本当皆さんよくご存知のようにこのスマートフォンというのはエレクトロニクスの中でも段違いに大きな市場で、成長が止まったとは言ってもこんな十数億台っていうような市場は他にはないし、この産業は本当に私はリスペクトしてこれからも大切にしていきたいというふうに思っているんですね。まあその中でここで数を追わないっていうのはある意味本当どうやって生きていくんだっていうのを考え抜かないと生きていけないっていう、ある意味覚悟だったんだと思っております。なのでそこで今日現在は300万台前後のレベルになっているんですけれども、今はですね社内でもこれから緩やかなサステイナブルな継続し続けていける成長を目指していきましょうっていうふうに方向転換をこれから図っていくという、そういう時期にあります。
実際そのソニー全体の評価っていうのって変わりましたか？そのソニーモバイルに対する評価というのはどうですか？
どうでしょうかね、そこの評価を本当に塗り替えていくのはこれからの私たちの行動にかかっているんじゃないかというふうに思います。18年19年も我々が対外的にも社内的にも公言したことはある意味全部実行したというふうに思います。まあそういう意味でも進捗しているっていう評価はされてるんだと思うんですけれども、まあこれからも未来永劫ソニーにとってこのモバイル事業がかけがえのない一つのカテゴリーであって、エンターテインメントやゲームやエレクトロニクスそのものにももっともっと相乗効果を出していくっていうことを証明していくのは本当これからだというふうに思ってます。
なるほどね。そのまあ Xperia はまあ頂点である中で、まあ5ですとか8とか10ですとか、
はい、
まあそういった形でこうラインナップがこう増えてきてますけども、その辺のこう考え方っていうのはどういうスタンスなんですかね？
そうですね、この Xperia 1っていうモデル名を最初に表明した時までに、はい、どういうレンジで自分たちは商品展開をするのかっていうようなことを考えたんですね。普通1ってっていうと1からだんだん上の方に価格が上がっていくっていうイメージなんですけど、まあこれは本当1から出直すっていうことも含めて我々のハイエンドの初号機に Xperia 1っていう名前を付けました。その時にモデルの名前のあり方、その前は X なんとかとか Z なんとかとか、うん、結構複雑な名前が入り組んでいましたので、はい、まあ、そこを本当シンプルにしたいっていうようなことと、1から10までの間に僕らの思いを込めると、 1から10までが我々の事業範囲で、それを超えていくものをやるときにはちょっとまた違う物差しで測れる商品や技術が生み出されたときにその範囲を超えていくっていうようなことで、通常のスマートフォンを事業の立て直しやその後の成長を含めて1から10の中に収めていこうっていうようなことをみんなで議論して進めてきたっていう、そんな感じです。
このまあマーク2っていうね、今年のモデル言い方してますけど、はい、あの辺っていうのはやはりそのデジカメの RX シリーズ的な発想なんですかね。
そうですね、歴代ですね、まあ、デジカメに限らずいろんなこう長寿のヒット商品はマーク1、はい、マーク2みたいな、流れがありますので、そこにあやかりたいっていうのが一つと、毎年いろんなことをコロコロ変えていくっていうことよりも、一つ一つをなんか積み重ねていくっていう、そういう商品作りに挑戦したい、まあ本当にこう皆さんよくご存知のように、このものすごい変化の激しいこのモバイル産業で、半年とか1年っていう単位でも技術背景が塗り替えられていくぐらいのスピードがある中でも、着実に積み重ねていきたいっていう、なんかそんな思いでものづくりに向かいたいっていう、そういう意思表明っていう感じだと思いますね。
他のソニー製品ってこうプレミアムラインといいますか、もうね、好きな人向けに高いものをこうバンバン売っていく、もうアルファシリーズとか典型だと思うんですけども、一方で今スマートフォン業界市場っていうのは、まあハイエンドもありつつも、まあ、真ん中ら辺とか、さらにはこうね、中国メーカーが入ってきて安いものがまあ増えているという状況がある中で、やはりその他のソニー製品のプレミアムラインとはまたちょっとね、スマートフォンって違うんだなって感じもしますけども、やはりまあそういったことを考えると、 Xperia 10シリーズあたりっていうのは結構まあいいポジションを作ったのかなっていう感じなんですかね。
ありがとうございます。本当石川さんおっしゃる通り、そこがこのスマートフォンカテゴリーの中でこのソニーの勝ちパターンをやるっていうのがどのぐらい通用するのかっていうのが、これ今日も我々は問われているんだと思いますし、やっぱりその努力はどんどん磨いていかなきゃいけないなっていうふうに思ってるんですね。なので今の石川さんのお話にはこう私たちにとっても2つ重要なポイントがあって、まあ一つは本当プレミアムっていうものをスマートフォンというカテゴリーの中でどうやっていけば突き詰めていくことができるのかって、まずは1も1マーク2もカメラやオーディオ画像っていうような、まあ本当我々にとってはお家芸とも言える主力の部分から入ってきてるんですけども、まあそのプレミアム感をもっともっと広く広げて、今度はゲームですとかいろんな領域に展開をしていきたいと思ってる。そこをやっぱり極め続けなきゃいけないっていうのが一つと、そうは言っても市場全体がですね、この14億台で30兆円ぐらいっていうことは、結構平均単価も2万円ぐらいなんですよね。なので、まあ、世界中の市場を見渡すとやっぱり結構な中級価格帯とかエントリーゾーンっていうものが地域も含めて成長していて、そこにはどのように対応を取れるのか、どうやっていくのかっていう、まあ、この2つプレミアムと中級ラインっていうのが非常に大切なポイントで、今年の1と10はそれぞれマーク2ですけれども、それなりに手応えはあったなっていうふうには感じています。
結構10マーク2が売れてるんですよね。
そうですね、我々こう大量に仕込んで大量に売るっていうような準備をあんまりしてなかったもので、一部のお客様にはですねちょっとお待ちいただくっていうような状況もあり、本当にフルスイングしたかっていうとそうでもない状況でもあったりするんですけど、まあ、その辺はしっかりと経験を生かして来年以降につなげていきたいっていうふうには考えています。
そんな中、まあ、Xperia のね、SIM フリーも出すようになりましたけども。
ここもですね、さっきのプレミアムとミドルエンドっていうのと同じように、それぞれに合致した考えがあると思うんですけれども、我々が本当に好きを極める人々に想像を超えたものを作っていこうとすればするほど、それもとてつもなく説明するのが大変になってきて、結構それをですね、噛み砕いてお客様にご理解いただき、しかもその ご理解いただいてお客様のご要望を聞きながらまたその次の商品に作り込んでいくっていうようなプロセスをやっていくためにはやっぱりソニーストアとか自分たちの販路で直接お客様と対話させていただくチャンスが欲しいというふうに考えるようになりました。それが1点ですね。ただしそれによってキャリアの皆様の販売のインターフィアというか、まあ、そこをこう邪魔するというような存在になるつもりは全くございませんので、やっぱりソニーがお客様と対話してもっといいプレミアムな商品群を開発してそれをお客様にお届けする、そうすることによって認知が広がり商品のご理解が広がり、それがひいてはまたあのオペレーターの皆様の販路や既存のルートでもまた販売が上がっていくっていう、なんかそういうルートをあの作っていきたいなっていうふうに考えて今回はシムフリーの挑戦を始めたところです。
まあ、将来的にはもうデジカメのまあアルファシリーズ横にエクスペリアが並んで、じゃあエクスペリア買おうかみたいな、そういう流れになるんですよね。
そういうふうにしていきたいなと思います。ちょうどですねリニューアルオープンしましたソニーストアの名古屋ではですね、アルファの展示コーナーの中にエクスペリア1マーク2も展示されるようになっておりまして、まあ、本当にお客様にソニーワールドの体感をしていただくというようなことが実際に体験できるようになってきまして、まあ、あの全国のソニーストアでも展示の展開を今大急ぎで準備しているという状況です。
本当エクスペリアファンとするならばやはりもうちょっとシムフリーが出てくるタイミングが早いといいかなとは思うんですけども、どうですか、
ね、ありがとうございます。そのやっぱり開発していく順番もあれば流通も含めたいろんな戦略を考えていく中で、例えば国内ですと日本国内の事業を最大化するっていうのが私としては本当に成し遂げたいところで、はい、あのそのためにはこれまでもお世話になってきて一緒に事業を構築させていただいたキャリアの皆様にもしっかりとご理解いただいて、エクスペリアの戦略をご理解いただいてお客様にご提示いただくっていうことも含めて一層強化をさせていただきたいなというふうに思っています。シムフリーの導入がそのキャリア様の事業をなんかこう止めていくとかそういうようなものでは全くないっていうふうに私は思ってます。
ユーザーとしては非常に悩ましいなっていうところですよね。本当いつ買ったらいいんだろうみたいな、待った方がいいのかなみたいなところもしてますもんね。
まあいやあのそうですね、繰り返されますよねやっぱりここはね。ただやっぱりその、まあ、石川さんのようなユーザー様もいらっしゃれば、私はもう一つの観点はやっぱり日本国内の通信品質っていうのはもうとてつもなくハイレベルなんだというふうに思います、はい、やっぱりそこを構築されている MNO の皆様、その方々と契約を結ばれて運営されている MVNO の皆様っていうのは本当にこの通話品質はものすごいものがあると思いますので、こうやって世代が変わっていく 5G になって、今じゃあどういう SIM を指せばその 5G の影響を最大限エンジョイできるのかっていうのは、ここも考えていきますといろんなチョイスがあるんだと思います。まあ、なのでシムフリーシムフリーっていうことよりもそこも含めたお客様のチョイスがどんどん広がってるっていうのが今の環境かなっていうふうに思います。
そうですね。まあね、今シムフリー市場注目されてますけど、ただそのキャリア視点といいますか 5G に移行する視点でいうと、むしろネットワークと端末が緊密に連携し合って動くっていう方向性は実はあったりもするようなので、
はい、
キャリアと端末が分離しちゃうことが本当にいいことなのかっていうところも一方で見る必要があるのかなと思いますね。そうですね。これ 5G、まあ、今始まってますけども 5G もミリ波対応のエクスペリアも準備されてますけども、
はい、
5G 時代におけるそのエクスペリアの存在感でどうやって出そうとしている感じですかね。
そうですね、今年の2月にエクスペリアプロという、はい、ミリ波のもうまさに本当報道関係の方とかプロフェッショナルにお使いになってらっしゃる方々が本当にこれは必要だって思っていただけるような商品を作りたいという技術開発発表をさせていただいたんですけども、まあ、その頃からミリ波を搭載した端末っていうのも 常に検討してブラッシュアップしているという状況です。 5G になりますと、もちろんサブ6もそうですけれども、我々はミリ波も対応されている国やキャリアの皆様の状況にも合わせてぜひやっていきたいっていうふうに思っておりまして、これからいろいろなアプリケーションが出てくるとは思うんですけれども、まずは本当のプロフェッショナル領域、スタジアムとか、我々としては非常に得意な音楽放送ですとか、コンサートですとか、ライブミュージックとか、まあいろんな形でトライアルを今全国また世界の各国でやらせていただいているところで、まあそういう中から得てきたヒントをですね、商品の方にも生かしてお客様にお伝えできるような展開ができればというふうに考えています。昨年このXperia Proの原型になるプロトタイプを使ってアメリカで放送局とベライゾンさんと一緒に発表させていただいたスポーツスタジアムでのその場での放送みたいなことも、これも本当厚木のプロのカメラのチームとか、我々のこのイメージングのチームとソニーモバイルと、しかもこの場合はベライゾンというキャリアのお客様の技術陣の皆様にも入っていただいて、調整をしてトライアルをしてやったっていう、もう本当にそうやって組織や会社の壁を越えてやっていかないと、本物の 5G のアプリケーションってなかなか生まれないんじゃないかなって。むしろだからそこを挑戦して乗り越えていくっていうのがこれからの醍醐味じゃないかなっていうふうに思っています。
そうですよね、まあ、いろんなものがつながっていくっていう中で、やはりまあ、ね、ソニーっていろんなものを持っているので、まあ、あんなものこんなものとつながってくるといろいろと面白いなっていうのはね、傍から見ていて非常に期待できるかなというふうに思っていますね。はい、松代さん、今までの話聞いて何か感想ありますか？
はい、今までこの番組いろんなゲストの方いらっしゃっていただきましたが、一番熱量の多い方だなという感じがすごいしました。それぐらい情熱持って今の仕事されてるのかなっていうのをすごく今回お話を聞けて感じられました。あと個人的にはこの番組に岸田社長がご出演いただくきっかけとなった石川さんとの飲み会の話をすごい私は聞きたいなと思ったんですけど
いや楽しい飲み会でした ね、
はい、
2年前に就任された後に一度お会いした時にすごい熱量ある方だなと思っていて、はい、うん、これはソニーモバイル変わるぞと思っていて、まあ、実際に変わったっていうのもありましたし、うん、ちょいちょいだからバルセロナでお会いしたりとかもあったりとかして、でようやってまあ今日が実現したという感じでございます。はい、でまだまだ聞きたいこともいっぱいありますので、北谷社長には来週も引き続き出演していただきます。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。本日のゲストはソニーモバイルコミュニケーションズ代表取締役社長の岸田光也さんでした。以上、特集ソニーモバイル岸田社長に聞く変革するエクスペリアパート1でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
今週に引き続きソニーモバイルの岸田社長にお話を聞いていきます。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。ラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。イトン。